説教、良い土地に落ちた種、鈴木光牧師です。
皆さんおはようございます。エレミヤ書とそれからルカによる福音書を主に順番に読んでいますね。月5体ぐらいで読んでますけれども、また6月に入って今月はルカの福音書を順番に見ていきたいなというふうに思います。で、続きのところになりますけれども、今日の箇所はですね、例えの話が出てきますね。特に有名な例え話で、例え話全体のことも含んでいるような、その聖書の御言葉、聖書の言葉を私たちがどう聞くか、それがどうなるのか、そういうことを表している、比較的有名なイエス様の例え話、種をまく人の例えというのが出てきますね。で、これを一緒に見ていきたいと思いますけれども、まずはですね、本文のところをちょっと読んで、それから、イエス様が今日私たちにどんなことを語りたいかなって一緒に受け取っていきたいと思います。では早速ですけれども、今日のルカ8章の4節から8節、ちょっと長いんですけれども、その本題の本編の部分ですね、ここ一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。どうぞよかったら声を出して読んでみてください。では4節から8節いきます。せーの。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。はい、こういうふうに書いてます。これがですね、イエス様が今日語られている例え話、種をまく、その例えの話ですね。で、この内容をですね、細かく見ていく前に、まず最初にですね、ちょっとだけ前提というか背景を話したいんですけれども、心に留めておきたいことはですね、実はこのイエス様の種をまく例え話は、この今開いているルカの福音書だけじゃなくて、他にもですね、マタイによる福音書とマルコによる福音書、4つある福音書の中のなんと3つにわたって全部に出てくる例え話なんだということなんです。で、同じ例え話をイエス様が話したやつ、それをそれぞれマタイさん、マルコさん、ルカさんが記録をしているわけなんですけれども、やっぱり違う人たちがそれぞれ記録しているので、それぞれの印象に残り、特徴のある部分、そこを捉えてこう記録するわけですよね。だから同じ内容だけど微妙に違うところ出てくるわけです。で、そこにですね、やっぱり、それぞれのこう受け取ったメッセージっていうのが出てくるわけですよね。その特徴にちょっと注目してみると、また今日も、新たな思いでイエス様が私たちに語りかけているんだなっていうのが分かってくるんですね。で、ちょっと簡単にだけ説明をしますと、まずですね、マタイの福音書っていうのは、マタイっていうイエス様の十二弟子の一人が書いています。もちろんユダヤ人でイエス様としょっちゅう一緒にいた人で、この人が比較的ですね、同じユダヤの人たちに向けて語ろうとして、伝えやすいことを伝えようとして書いているのがマタイの福音書です。ですから、特徴的にはですね、もうちょっと素地がある人たちに向かって話しているわけですよ。つまり旧約聖書は結構熟知している人たち、神様のことを全然知らないってわけじゃなくて、大体神様のこと分かってるけど本当の意味でちょっと分からないっていう人たちに伝えようとしているのがこのマタイの福音書ですね。そういう特徴が出てきます。一方でマルコの福音書、これの前のマルコの福音書ってやつはどうかっていうと、やっぱりユダヤ人のマタイよりは若めの、ある人がです、マルコっていう人が、結構いろんなとこ旅しながらユダヤ人じゃない人たちにイエス様のことを伝えていったんですね。だから、その人はユダヤ人なんだけど、ユダヤ人じゃない人たち、私たちと同じです。この中にユダヤ人の方がいたらごめんなさいだけど、あんまり多くないので、多分いないんじゃないかなと思いますね。そうするとほとんど私たちと同じ、そういう人たちに向けて喋ってる、なので結構ね、シンプルな内容が多いですね。マルコの福音書、奇跡の話とか教えの話でも結構シンプル。で、そういう特徴がある中で、じゃあこの今読んでいるルカの福音書はどうかって、実は ルカさんはですね、ルカさんといってもなんか日本だと女性の名前っぽく感じるかもしれませんが男性ですね。ルカさんは、ユダヤ人ではないですね。つまり私たちと同じように異邦人のそういうファミリーの中で育っているということです。でその彼が誰に書いてるかっていうと最初のところに出てくるんですね。テオフィロっていうやっぱり同じく全然そういう聖書的な背景ない背景で育っている人物、外国人の人にイエス様のことを伝えたいなと思って書いてるんです。だから本当に私たちと同じなわけですよ。その聖書的なバックグラウンドがない、もともとそういうところででもイエス様に出会ってクリスチャンになった人が同じように聖書的なバックグラウンドない人にイエス様のことを伝えたいなと思って言っている、記録しているのがこのルカの福音書だっていうことなんです。まあ、だから本当に私たちにはですねすごく近しい背景でこれ語られているってことなんですよね。なので面白いのは同じ例え話なんだけどルカが特にあこれがそのメッセージだなってイエス様から受け取った部分ってどういうところだったかっていうと他のね福音書と比べてみるとなんでこの御言葉を聞いていいなって思って受け取るのにダメになっちゃうことがあるんだろうって、途中であなくなっちゃったってなっちゃうことがあるんだろうって、そうダメになっちゃう原因、そこに結構注目してこの例え話を聞いてるんですね。ルカが特に強調して受け取ったのはその部分、どうしてこの信仰がダメになっちゃうんだろうかって、そこのところに注目をしてるんですね。ぜひそれをちょっとこう念頭に置いて今日の箇所のところを受け取っていきたいと思います。じゃあ本題に入りましょう。群衆の人たちが集まっています。そこでイエス様は例え話を始めました。その例え話は種をまく人の例えです。ある人が種まきに行きました。そしてその種が育って実がなるといいなって思ってるんだけど、当時の種まきはどうやらですね結構大雑把だったみたいですね。もうちょっとね狙ってまきゃいいのに、最初からこうやってこうチュプンってやってポンってやれば絶対間違いないんですけれども、当時の種まきはホイヤーってやってたみたいですね。だからいろんなところに種は飛んでいくということが起きたわけです。で最初の種はどうだったでしょうか。5節のところではある種は道端に落ちて人に踏みつけられ空の鳥が食べてしまったってこういうふうに言っています。で実は特にこのルカの福音書でこの例えで特徴的なのは人に踏みつけられた、そして空の鳥がピョンって取っちゃったって言ってるところが特徴的なんですね。でちゃんとですねイエス様が解説してくれてます。じゃあ下の段見てみましょう。12節のところを見てみるとどういう意味だよってイエス様は言ってくれてますね。見てみますと道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである、こういうふうに言ってるわけです。つまり御言葉がねやってくるんだけどちゃんとその人の中に根付く前にフイッて取ってっちゃう、悪魔がねフイッて取ってっちゃうんだよと言ってるわけです。で私がすごく印象的だなと思ったのはこのルカはですねわざわざ人に踏みつけられ空の鳥がフュッて取ってっちゃうんだって言ってるってことなんですよ。つまりですね、これ本当に私たちに起こる出来事なんですよね。悪魔は確かに私たちがイエス様の御言葉を信じるのは嫌ですよ。それが嫌で活動しているのが悪魔ですから。でその時に一番用いる、ね、手段って何かっていうと人に踏みつけられって言ってるように人間なんですよね。でこれはですね別に嫌な人がとかって特定の人の話ではないんです。あるいは、取り立てて悪魔が取り付いて人間を用いてその御言葉を取り去るとかそういうことを言いたいんでもないんです。もっと悪魔はですね巧妙なんですよね。だから人の言葉とか人の雰囲気とかを用いてピュイって取っていっちゃうわけですね。例えばあなた聖書なんか信じてんの、あなた教会行ってんの、変なのって言われたら私たちはすぐ心折れちゃうポキッてなっちゃうわけですよね。ひょいって簡単なもんです。悪魔はたったその一言でせっかくあ御言葉っていいなと思ってもピュイって取っていっちゃう、簡単ちょろいもんですね。あるいは、私たちの住んでるこの社会は、雰囲気重視ですよね。空気読め、KY という言葉が根付いたように、空気読まないっていうのは大いに困る。だから、自分はいいなって本当は思ったけど周りの人たちがっていう雰囲気を出したらすぐ心折れちゃう、もうカクンってなっちゃってひいもうこれも簡単、悪魔はちょろいもんです。こうやって人に踏みつけられ空の鳥がピュイって取っていっちゃう、 これが起こるんだよっていうわけですね、うん、ドキッとするようなことではないでしょうか。次行きましょう。今度はどんな種だったでしょうか。6節ではこういうふうに言ってましたね。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった、こういうふうに言っています。まあ、芽は出たんですよ。これはね、ちゃんと御言葉が言って、ああいいなって、ちょっとピョロって芽は出た。だけど問題はですね、水気がなかったって言います。イエス様はこの点についてはまた詳しく解説してくれてますね。13節のところ、石地のものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである、こういうふうに言ってます。まあ、石地の問題はですね、土がすごく少ないからほとんど根を張れないっていうことなんですよね。私これはですね、今朝ものすごい実感をしまして、ちょうど朝ですね、その町内会というか、その私の住んでいる区画 の清掃作業の日だったんです、朝が。で、まあ、そうすると家の前のね、この側溝のところとかのこう雑草みたいなやつをピュッて抜いたりするじゃないですか。まあ、うちのあたりはするんですよ。でそうするとですね、その側溝のあたりのところは、あ、でもあれですよ、ほっといたやつはダメですよ、頑丈になっちゃうからあれなんだけど、でも そこら辺のちょいってやつはもう結構簡単に抜けるんですよね、緩いからピュンって。で抜いてみるともう本当にこう一本だけの根って言ったらいいですかね、本当に簡単に抜けるやつ、あれ気持ちいいですよね、シュッてやると。僕あれが大好きなんですけど、チュンって抜けるやつが大好きなんですけど、ああいうやつ、あれはもう本当に根が弱いんですよ。だから簡単に引っこ抜ける。だけど、同時に言うとですね、根が本当に弱いからあんまり水気を保水できないわけですよね。でそうするとまあ、やっぱり成長できない。で、まあ、日照りが来ちゃったりしたらでも枯れちゃうしかないって、これが現実的な出来事であるわけです。ってことはですよ、じゃあ逆はどうなんだいと、私たちはどうしたらいいんだいっていうことになるわけですね。まあ、ことは簡単ですよね。水を保てるようにする必要性があるっていうことです。根を張れるようにしていく必要があると。だから私たちの中から石は取り除いていくっていうことが大事ですよね。そして空間を広げていくわけですね。御言葉が根付くための空間を広げていく、これが大事です。場合によっては水を足さなければいけない場合もあるでしょう。だから私たちの、ね、現実的なところで考えてみれば、本当に助けが必要だし、また自分の意識も重要だってことですよね。私根張ろうといいなって思うんだけど、すぐ根張る前になんかひょこひょこってなっちゃうんだよねって、それはちゃんと石を取り除いていったり、あるいはね、一緒にこうやって礼拝して御言葉を聞いて、その信仰を励まし合って水を与えられていく中で、やっとなんとかかんとか根を張っていくわけですよね。こういうところが大事だと思いますね。じゃあ次行きましょう。今度はもう一個ダメになっちゃうやつ、最後のやつですね。7節のところで、それはどんな種だったかと言いますと、他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった、ってこういうふうに言っています。このルカのユニークなところは、茨が一緒に伸びたんだっていうところですね。一緒にっていうところが強調されているのがルカのユニークなところです。茨も一緒に伸びて覆いかぶさっちゃうんですよ。スタート地点は、ね、同じだったんですね。芽はちゃんと出たんです。途中までいい感じで行ったんです。ところが一緒にウニュニュニュってきたやつがこうやって上かぶさっちゃった。そうすると日の光が届かないから実るまではいかない。あ、残念。まあ、こういうことが起きちゃうわけですね。イエス様は解説してます。14節のところ、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである、こういうふうに言ってます。まあ、やっぱりユニークなところ、一緒にっていうところですね。私たちの中で御言葉が成長していく、イエス様の御言葉が育っていく、皆さんも実感したことがあると思いますね。あ、振り返ってみると確かに私変わってきたかもなって、あ、何か私の中で御言葉が大きいものになってきたなって思う。まあ、でもですね、同様にそれを妨げるものも誘惑も大きくなってくるっていうことがあるということなんですね。これはですね、私たちクリスチャンにとっても本当にそうだっていうことですね。もちろん私たちはイエス様を信じてね、受け取った時点で救いを受け取ってるんですよ。だけど本当にイエス様の弟子として実っていくっていうところまで至らないということもあるかもしれない。そしてですね、その一つの原因は茨だ、一緒に育っていっちゃうものがあるってことなんですよ。 で、ある程度まで私たちはですね、信仰が成長していくと大丈夫かなと思うかもしれないですけど、はっきり言いますが、そんなこと全然ないです。むしろですね、成長すれば成長するほど近くでですね、ぐいぐいぐいぐい伸びてきて私を妨げるやつが育ってくるんですね。これがですね、私たちの中で起こるってことなんですよ。だからずっと私たちは慢心してはいけないってことですね。もう私ここまで来たら信仰大丈夫だって、絶対大丈夫っていうのはない。その一緒にね、より強力な敵が増えてくるみたいなことがあるってことなんですよね。ちょっと私印象的だったのが、先週先々週ですね、私まあ、同じアジアアクセスっていう選挙団体のところで働きをしていて、私はその時にそのアンダーサーティーの牧師研修っていう若い人たち向けの研修してましたけど、ちょうど同じタイミングでもうちょっと世代上でちょうど僕ぐらいの世代の人たちの研修も同じタイミングでちょうどやってたんです。でその人たちはですね、インドの方に選挙旅行に行っていたんですね。でそこで、まあ、とっても素晴らしい恵みがあって、いろんな教会が開拓したりっていうのを一緒に手伝う時間を持って、まあ、すごくたくさんの良い経験をして帰ってきたんです。でそれでですね、戻ってきたところでその一行の一人のですね、研修生の先生がすごくいいアドバイスをしていてですね、で今私たち戻ってきてとってもいい選挙旅行でしたねって、だけど、私の経験上すごく恵まれた選挙旅行の後は誘惑もたくさんあります、だから気をつけましょうって書いてたんですよ。私はそれ読んで、あ、本当にそうだなって思って、素晴らしいなって思ったんですね。で私たちはですね、まあ、成長していけば大丈夫だろうって、もうその信仰はね、成長していけばいくほど大丈夫だって。でもですね、本当に私たちが育てば育つほど悪魔の力も強く働いてくるってことですね。だって成長しなかったら大丈夫ですもん。悪魔も全然相手する必要ないですからね、大丈夫ですか、ほっときゃいいんですけれども、でも、まあ、その私たちの中で御言葉が育てれば育つほど、私たちの中でイエス様が大きくなればなるほど目障りになってくるわけですよね。だから誘惑も強くなる。ですから、ああ私本当に変えられてきたな、私本当に成長してきたなと思ったら注意ということですね。いつでも注意しましょうって、そのことを語られていると思います。さあ、そして最後はいい話ですね。じゃあ8節もう一回見てみますと、他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだ、ってこういうふうに言ってます。でこのまたルカの福音書の特徴的なのは100倍の実ってだけ言ってるってことなんです。でマタイとマルコはですね、100倍60倍30倍とか逆パターンで30倍60倍100倍の実を結んだ、ってこういう表現をしてるんですね。だからいかにね、どんどんどんどん豊かにこうどれぐらい実っていくかっていうところを強調してるんですが、ルカはですね、単に100倍だっつって言ってるわけですね。ところがですね、イエス様の解説の方はルカが一番一生懸命書くんですよ、このことについて。15節のところです。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。まあ、こういうふうに言うわけです。つまりですね、このルカが特に大事だと思ったことは、その実り方がどうかっていうことじゃないと。むしろ、実ったらもう勝ちだって言ってるんですよね。実るまでが大変なんだよって言ってるんですよ。実ったらもうそんな実るに決まってるのが、豊かに神様が実らせてくれると。でもそこまでが重要だっていうことを言ってるんですね。まあ、つまり私たち、まあそのもともと聖書の素地があるわけじゃない私たち異邦人にとってはですね、最大の課題は実がなるまで信仰を持ち続けていくということだ、ここなんですよね。まあ、ルカの時代は最初の教会の時代ですから、ものすごい迫害が苛烈な時代ですよね。もうその信仰を持っているから殺されちゃうっていうことが普通に起こる、まあ、そういう状況の中で、まあ、なおのことね、ルカは、熱烈にこのことを言ってるんだと思います。御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶんだって、そういうふうにルカは励ましているわけですよね。でもじゃあ現代の私たちはどうなのかっていうと、もちろんそういうなんか信じただけで殺されるみたいな感じではこの社会はないかもしれないけど、私たちが住んでるこの社会はね。でもやっぱりですね、悪魔の力って強く働くんですよね。だから同じっちゃ同じなんです。で実はそのことについて私思ったことがあったのは、 コロナの前ですけれども、神様の導きがあってバングラデシュに、行く機会があったんですね。でそこでバングラデシュのある先生とお話をしていて、あ、すごく共感するなって思ったところがあったんです。で皆さんご存知かもしれませんが、実はですね、バングラデシュって、日本を上回る、未伝道部族なんですね、唯一の。つまり同じ言語、日本の場合もね、いろんな言語本来はあるけれども、いわゆる日本語喋っている言語民族っていう意味で、なかなか福音が伝わってないっていうので、めちゃくちゃ日本世界の中で稀有な存在なわけですね。だけどそれ以上なのがその、ベンガル語ですか、バングラディッシュの人たちなんです。だから1位がバングラディッシュの人たち、2位が私たち日本の人たちなんですね。つまりなかなか伝わらない民族ってことです。その伝えられてるけど全然なかなかイエス様のこと伝わっていかない民族ってことなんです。でそこの先生とお話をしていてですね、でもそのイエス様のことを信じるようになっていく人たちがある、そのステップの話を、聞いているときに、あ、同じだなと思ったんです。だけど一つ特徴的だったのが、だんだんこうイエス様と距離が近づいていって、であるときビリーバーになると、信じる人になるって。ところがその次にもう一個ステップがよく出てくるんだって言うんです。でそれは何かというと、ビリーバーの次がコンフューズドビリーバーだって言うんですね。つまり混乱したクリスチャンになるって言うんです。でそれはなぜかというと、バングラディッシュだったら、イスラムであったりとか、ヒンドゥーの影響であったりある、日本の場合もそうかもしれない、他の、宗教というよりは何かこう土着の文化なのかなって感じはしますけれども、とにかくそれがあるから信じるんだと、信じるんだけど、信じた後で実際にイエス様と一緒に生き始めると、いろんな今までの生き方と摩擦が起きてくるんですよね。でそうするとバックスライドしちゃう、これコンフューズドビリーバー。ビリーバー信じてるんですよ。信じてるんだけど、あれなんか変だぞってなってきて、バックスライドしちゃうことが起こるんだって言うんです。それ聞いて私は、あるあるって思ったんですよね。本当にそうだなっていうふうに思いました。これはだから私たち異邦人ということにとってはものすごく共通の課題なんだなって思ったんですよ。だからこそその先生はそこを乗り越えていくのが大事なんだって言うんですよね。そしてそれを教会はお互いに励まし合って支え合っていくっていうこと、そこを乗り越えていくのをサポートしていくっていうのがすごく大事なんだって、そういうふうに言ってたんですね。アーメンだなって私も本当に思いました。でだからこそですね、ここではそういうわけですよ。ルカだって同じです。ルカも同じように思ったんでしょう。だからイエス様のメッセージ同じのを聞いたんだけど、あ、本当にそうだなって思ったところがここなんですよね。御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶんだって、そういうふうに言ってるわけです。私たちはイエス様を信じたら救われる、もう救われてる。だけどその後ですね、私たちは本当にその茨と一緒に育っていく中でなかなか実らないってことが起きるわけですね。だけどだからこそ御言葉をよく聞いていくこと、そしてそれを守る、守るっていうのは実際アクションするってことですね。聞いただけじゃなくてそれをやってみるということ、そういう生き方をしてみるということ、そして最後に忍耐して続けていくってことですよね。そこから離れないで走り抜くとこまで頑張ってみるっていうことですね。それが大事なんだよということを言ってるわけです。そうすると100倍の実がなる、もう30倍だ60倍なんてせこいこと言わない、実ったら勝ち、絶対100倍私たちにはそれが約束されているということですね。だから他はどうか知らないけど、特に私たちのこの文化の中で生きている私たちにとっては、もう実ったら勝ちです、実ったら100倍、もう実ったら最高、もうめちゃくちゃ実りますから、そう信じて私たちは行くということが大事だと思いますね。さあ皆さんはどうでしょうか。イエス様がこの例えを私たちに話していますけれども、特にイエス様から語られているところに答えてほしいなと思います。さあ、もう一個お話しして今日は終わりたいと思います。実を結んでいくときのもう一個のポイントをですね、今日の間のところで語られていると思うんですね。そこを見ていきましょう。次は8節から10節を一緒に読んでみたいと思います。ちょっと8節だけ重複しますけれども、8から10を読んでみます。いきます、せーの。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、 他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためである。はい、こう言ってます。まずですね、注目したいことはこれがですね、弟子たちとイエス様とのやり取りであるということなんですね。まあ、この例え話をまず群衆にしているわけですよ。4節のところを見ると群衆にしているっていうふうに言ってますね。 でも弟子たちは安心してください、皆さんだけじゃありません。当時の弟子たちもそうなんです。わけわからんと思ったんですよね、最初聞いたときに。何言ってんだろうイエス様と思ったわけですね。だからイエス様のところに来て、あれ先生ちょっといいですか、あれ何ですかって言ったわけですよ。何言ってんですかって言ったわけですね。それでイエス様は解説してくれてるわけです。このやり取りがあったということなんです。で、まあ、ここがですねすごく面白いんですよね。今日そのほぼ話題にしてないですけれども、今日読んだ中だと最初の1節から3節のところだと婦人の弟子たち、女性の弟子たちの話が書いてありますね。ここには、婦人の弟子たちの話が出てくる。で、間にこの群衆の話、群衆に対して例えをする話があって、でその後でまたここに弟子たちがあれ何ですかって聞きに来たやり取りが出てくるっていうことなんですよ。ここにはですね、弟子たちっていうことと群衆っていうことと似てるんだけどちょっと違う人たちが出てくるってことですね。で、私前からお話しているように、弟子たちと群衆との大きい違いは何かっていうと、まず弟子っていうのはですね、イエス様についていく人なんですよ。イエス様を求めてくる人なんですよね。イエス様と一緒に生きていこうって思ってる人たち、だからイエス様と一緒に行動を共にするわけです。で、群衆はどうかっていうと、イエス様に何かを求めてくる人なんですよね。何か欲しいから来るんです。まあ、それ癒してほしいっていう場合もあるし、あるいはあの人いい話するらしいからいい話聞きに行こうぜって思ってくるんです。で、これが大きい違いですね。イエス様が目的で来てイエス様と一緒に生きようとする人と、イエス様から何かもらうことを期待してくる人との大きい違いがあるということなんです。ところがですね、今日この例え話と一緒に読んでいて僕大きい発見があったんですよ。もっと根本的な違い、シンプルな違いがあるなと思ったんですね。それは何かっていうと、弟子たちはずっと一緒にいるってことなんですね。で、群衆は帰っていくってことなんです。群衆はですね、ずっとはいないんですよ。なんか目的を果たしたりとか途中で飽きたら帰っていく人たちですね。だけど弟子たちは一緒に居続けるっていうところが大きい違いだと思うんです。で、そこで注目したいのはですね、8節のところでイエス様はこの例え話をしたところで何て最後言うか。イエスはこのように話して、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われたって言ってるんです。大声で言ったって言ってるんですよね。例え話は群衆に向かって話し始めたんです。だけど最後に一番言いたかったことは何かっていうと、聞く耳のあるものは聞きなさいって言ったんですよね。しかも面白いのは、ここで大声で言ったって言っているこの言葉はですね、まあ、これちょっと専門的な話もありますけど、未完了っていう、まあ、そういう実践で話すんです。まあ、つまりどういうことかっていうと、言い続けたとか、まあ、もっと言うといつも言ってたってことなんですよね。つまりこの聞く耳のあるものは聞きなさいはイエス様はしょっちゅう言ってたってことなんです。実際他の箇所でもよく見かけます。イエス様はね、しょっちゅう聞く耳のあるものは聞きなさいって言うんですよ。で、この例え話に関しては、まあ、一回言ったらそれで終わりの話ですけども、本当に言いたい話は聞く耳がある人は聞きなさいなんですよね。で、また面白いのが9節を見てみると、弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねたって言ってますね。この尋ねたも同じくしょっちゅう尋ねたっていうことなんです。未完了で言ってるんです。だから尋ね続けたってことなんですよ。つまりここではこのやり取り書いてあるけど、この日だけじゃないってことです。彼らはしょっちゅうこのやり取りをしてたってことなんです。イエス様は群衆にも話しかけて、彼らにもよく聞く耳持って聞いてほしいなって思ってるけど、大抵の人はまあそんなに真剣には聞いてない。だけど弟子たちはしょっちゅう一緒にいるし、しょっちゅう聞くわけですよ。先生あれ意味わかんないんですけどってしょっちゅう言うわけですよね。ここが大事だってことなんですよ。ずっとイエス様と一緒にいてしょっちゅう尋ねて、何言ってんですかって、意味わかんないんですけどって言って、いやだからこういうことなんだよってイエス様に言われて、ああって言って、また同じこと何言ってんですかって言うわけですよね。これ繰り返してるってことなんです。ここが大事なんですよね。これが聞く耳のある人だということなんですよ。言いたいことはですね、私たちには そういう特権が与えられているということです。ここにいる皆さんはそういう特権を持っているということです。つまりイエス様のそばにいるんですから、しつこく聞き続けて、イエス様はですね、こいつ本当物分かり悪いなって言わないです。あんまり、たまに言うんですけど、あんまり言わないです。だから優しいです。何回でも言ってくれます。何回でも説明してくれるので、私たちは尋ね続ける。聞くこと大事ですよ。まず聞くこと大事、聞き続けるの大事だし、尋ね続けるのも大事なんですよ。どうせ分かるわけないんだから。本当に一回読んだだけで何言ってんですかイエス様って、本当にわけわかんない、聖書わけわかんないって、これ普通です。だから尋ね続けるわけですよね。何言ってんのかわけわかんないんですけどって言えば言うほど何度でも答えてくれるってことですよね。そしてそれは何度も新しいメッセージとして私たちに語りかけられていくわけですよ。すると実がなるって言ってるんですね。やがてあなたの中に、そしてあなたの外にたくさんの実りが実ってくるんだって言ってるんですね。イエス様と向き合い続けて実を結びなさいって、御言葉をやり取りし続けなさいって、分かんなかったら尋ねなさい、探しなさいって、見つかるって尋ねなさいって、探しなさいって見つかるでしょ。そして聞きなさいって、そしたら聞かれるって、そしてもう叩いたら開かれるって、もうこれイエス様の約束なわけですよね。ぜひこれをしていきましょうということを今日もう一つ私たちには語られているんだと思います。はい、ということで、今日の箇所いくつかのことを話されてますね。特に最初は種まきの例えそのものから、私たちが本当にいろんなことでダメになっちゃうことがある、だけどそのことにどうやって注意していくのか、たくさんのことを語られていると思います。また何よりもわけわかんないってことあるんだけど、イエス様とやり取りし続けるときにちゃんと実っていくんだよっていうこと、このことも覚えたいと思います。他にもどうぞ、しばらく自由に、思い返して神様に応答する時間を最後に持ってもらいたいと思います。じゃあ、総額に合わせてしばらくそれぞれで祈るときを持って御言葉のときを閉じましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちに語り続けてくださっていること、本当にありがとうございます。私たちはちゃんと受け取れたり全然受け取れていなかったり、いろんな時がありますけれども、あなたはそれでも諦めず絶えず私たちに大きな声で話し続けてくださっていることを改めて覚えて感謝いたします。どうぞ私たちも諦めることがありませんように、あなたに尋ね続けることができますように、途中疲れて立ち止まってもまた元気が出てきたらば、あなたに語り続け尋ね続け聞き続けることができますように、そのようにしてどうぞ私たちが忍耐強く実を結ぶまで歩み抜くことができるように助けてください。私たちのこの信仰をもあなたが支えてくださって導いてくださることを信じて委ねますので、主よ、どうぞあなたが私たちのうちに実をならせてください。お一人お一人のこれから始まる1週間の旅路もイエス様一緒にいてください。今週もあなたの実がなる、そのような1週間としてくださるようにお願いいたします。期待し皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。